Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、5月17日、
はい、
いかがお過ごしでしょうか。
もう初夏だよね。
ねえ、なんかもう本当にあっという間にね、夏来そうですけれども、
はい、あっという間に半年過ぎるからあんちゃん。
そうですね、あっという間に100回目が来そうでございます。
そうだよ。
楽しみにね、今日も、はいはい、皆さんとご一緒に感じるラジオをお届けしたいと思います、ね、
はい。
今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは喜びの源泉を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、5月3週目、
はい、
ね、17日の本日ですけれども、ね、今月のテーマがリラックスということでね、
はい、
はい、お届けしていますが、
はい、
今週はワオンちゃんに、
う
ん、
リラックスがテーマよ ね、
ね、テーマでお話ししてもらえたらなと。
そうそう、リラックスをテーマに何をお話ししようかなと思った時に、
はい、
あの一冊の本にとても興味深い内容があってね、
はい、
私が出会った本で、あのジュリア・ロバーツが主演の映画で、
うん、
食べて祈って恋をしての、
はい、
原作の方、あの映画って実話を元にね、
うん、
作られ
てるじゃない。そうです、そうです。
その原作者がエリザベス・ギルバートさんという方で、はい、うん、この方が書かれてビッグマジック、夢中になることから始めようという本と出会ったのね。
ビッグマジック、
ビッグマジックって
なんかタイトルですごい惹かれますよね。
惹かれてる私で、あ、ビッグマジックイコールインスピレーションなんですよね。で、インスピレーションはリラックスするとやってくるよっていうようなことをいろんなあの角度から紐解きながら、あのこの本に書かれているんですけどね、
はい、
このエリザベス・ギルバートさんが、
はい、
アメリカの、シンガーソングライタートム・ウェイツさんっていう方にインタビューされたとこの下りがね、
うん、
もうとても面白くて、
はい、
ちょっとそれを、ね、
ぜひご紹介してください。
紹介しようかなと思って、はい、創造性はもっと軽やかに扱っていい。数年前、雑誌の記事のためにシンガーソングライターのトム・ウェイツにインタビューしたことがあります。彼はインタビューの間、さまざまな形をとって生まれてくる曲のアイデアについて気の向くままに熱弁を振るってくれました。シンガーソングライターだからさ、曲をね、はい、作る時のアイデア、まあ、インスピレーションね、
はい、
彼はバカバカしいほど簡単に 彼曰くストローで夢を吸い上げるみたいにして生まれてくる曲、ジャガイモを掘るみたいに苦労させられる曲、
うん、
古いテーブルの裏にこびりついたガムみたいに、なかなか厄介で変な曲、横からそっと忍び寄って捕まえないと驚いて飛んでいってしまう野生の鳥のような曲、かなり手強くて気難しい曲になると、こっちも強気な態度でほとんど脅すみたいにしないと反応すらしてくれないんだ、うんともすんとも言ってくれなくて、アルバムのレコーディング自体が中断になる時もある。そんな時はスタジオからミュージシャンにもテクニシャンにも出て行ってもらって、この分からず屋の曲に厳しく小言を言ってやるのさ。人払いをした。スタジオをぐるぐる歩き回りながら、よく聞け、俺とお前は道連れなんだ、お前以外はみんなバーに乗り込んでるんだぜ、5分以内に乗り込まないって言うんならお前抜きでアルバムを作るぞって、要はその湧いてくるインスピレ楽曲をもうエネルギー体として彼は会話してるよね、なんて面白いんだろうって。で、続きにこんな風に綴られてるんだけど、
はい、
これでうまくいく時もある、うまくいかない時もある、仕方ない時もあるんだ。曲によってはそれほど熱心に生まれたがってないやつもいるからね。ただこっちをイライラさせて時間を無駄にさせて喜んでいるだけなんだ。俺の注目を独り占めしたらしたいらしい。もしかしたら他のアーティストに見つけてもらうまでの暇つぶしをしているのかもしれない。最近じゃあ俺も達観しているよ。前は歌が生まれてこないと辛くて苦しかった。でも今は何にも心配していない。曲がもし本当に生まれたいと願っているなら、ちゃんとしたやり方で、ちゃんとしたタイミングで俺のところに来てくれると信じている。そうじゃなければ恨みっこなしで送り出してやるんだ。どうしても生まれて出てこようとしない厄介な曲なんか、もう誰かのとこに行けよって言ってやるのさ。そう、レナード・コーエンっていう他のね、シンガーソングライターの名前を出されてるんですけどね、彼のところへ行ってしまえってね。で、トム・ウェイツは、長年の経験によって創造性、インスピレーションね、というものはもっと軽やかに扱ってもいいのだということを感覚的に理解したのです。決して大騒ぎしたり怯えてりしなくてもいいのだということ、この軽やかさについては彼自身の子供たちから多く学んだのだそうです。まだ幼かった子供たちのお守りをしていたウェイツは、彼らが創造性を自由に発揮している様子に気がつきました。子供たちはごく自然にデタラメな歌を作っては歌い続けています。歌い終わったら折り紙で作った何か細々したものか紙飛行機みたいにそのままどっかにほったらかしにして、次に心に浮かんだ歌を歌います。アイデアが途切れてしまうのではないかという心配などは無縁です。創造性のあるなしなど意にも介していませんし、自分自身と競ったりもしていません。子供たちね、のんびりと何の疑問も持たずにインスピレーションの赴くままに生きているのです。ウェイツは一時クリエイターとしてこれとは正反対の生き方をしていました。どうにかして自分の創造性を発揮したいと躍起になっていた青春時代のこと、若者が往々にしてそうであるように、重要で意義深く難解なことをしているように見られたかったのです。他人よりもいい作品を作りたい、小難しくて強烈なものを作りたい、苦痛と苦悩、叫びたりの日々、魂の暗闇芸術家とは苦悩するものだという狂心の中で自分自身を見失っていったのです。当時の彼にとってこの苦悩は芸術への献身を意味していました。しかし彼の子供たちがあまりに自由に想像しているのを見て、彼は突然ひらめきます。これは大したことじゃないんだと。分かったんだ、ソングライターとして自分が本当になすべき仕事は一つしかない、それは他の人たちの心の中に宝石を作ってあげることだって。音楽はイマジネーションにとってただの飾りでしかない、音楽とはそういうものなのだ。このことに気づいてからはいろいろな可能性が広がっていったといいます。 作詞作曲もそんなに辛い作業ではなくなったのだそうです。心の中に宝石を作るデザイナー、なんてかっこいい仕事でしょう。でもこれこそが私たちの仕事の基本となるのです。理屈抜きで面白いことを作ったりやってみたりする、それがクリエイターというもの。他の人々の心の中、もしくは単に自分の心の中にあってほしいと思う宝石を思うがままにデザインするのです。挑発的、攻撃的、清らか、とんがっている、トラディショナル、正直、破滅的、愉快、激しい、おしゃれ、宝石の特徴は様々です。でもそうやって作り上げたとしても、あなたの仕事はやっぱりただの心の中の宝石デザインでしかない、装飾に過ぎないのです。しかしだからこそ輝かしいのです。これだけは絶対に忘れないでください。あなたの仕事は自分を苦しめなければできない仕事ではないということ、分かりましたね。肩の力を抜いてリラックスしましょう。さもなければ何より素敵なひらめきがあなたの内側に生まれた意味がなくなってしまうから。こんなね、素敵でしょ、心の中に宝石を作るデザイナ ー、もうまさにお仕事じゃなくて、みんなその宝石があるから、要は誰かと出会うことによって、お互いがお互いのその宝石を発見し合う感覚、なんかそんな感覚がこの一節にあって素敵だなと思って、なんかリラックスをテーマにしてね、今日お話したくなったんだけど、愛ちゃんどう感じた？
いや、もうなんか全てに聞き入ってましたね。なんかもう本当に心の中にメモをいっぱい書きました。
素敵なこと書かれてるよ ね。
でも本当にこう、まあ、お仕事されてる方だけじゃなくて、きっと皆さんね、自分の人生を生きるっていう中で、こうそういうターニングポイントの瞬間って、まあ、変化のステージに突入した時というか、まあ、自分がそういうところにいる時って、今みたいな、こう、なんですかね、袋小路に出会うことあると思うんです。すごくこう、例えばミッションであるとか、意義深い何かっていうことにすごくこうトライしていく時ってあるじゃないですか。
あえて苦労せなあかんみたいな。
そうそうそうそう、ね、さっきもね、その芸術家はやっぱりその苦悩することが貢献だという、献身であるという、
そうそうそう
そう、それはきっと皆さん置き換えて、多分いろいろ
茨の道をあえて選んでるのね。私も選んでましたよ。
なんかその努力することが美徳みたいなね、あの努力の矛先が違うんだけども、 そこにすごくエネルギーを出している時って、時にこう空回りだったりとか、すごくやってるのに何か、あの自分が思う方にはなかなか進んでいないことが分かったりとかで、どうしてもこう無理くりやってしまう時とか、
力づくででしょ、
そうそうそう、諦め、そのことによって諦めてしまうっていう、その全てを諦めてしまうことっていうね、ところに来て、すごくこう泣いてしまう自分に出会ったりとかって
経験あるよね、
皆さんきっとあると思うんですよね。でもそういう時にこの子供たちっていう、
子供たちあの自由さ、せっかくできた曲をもうポイッと置いてね、
そうそうそう、想像と破壊をしていくね、
想像と破壊、
綺麗にラッピングしようと思ってたものをもういきなりこうゴミ箱に捨てるようなね、
ね、紙飛行機で飛ばすようにね、手放せるんだよ。
すごい手放しをお手本としてやってくれる。
次から次から湧いてるって知ってるから。
そうですね。で、そこを本当に心配してないっていうのって、これって多分お金のエネルギーも一緒だと思うんですよね。
一緒です。
あの来たものをそのまんまこう守ろうとすることっていうのは、すごくやっぱり次来ないことをやっぱり予測しての行動っていうことになっちゃうので、そうじゃなくて、本当はもっともっと生み出せる自分なんだよっていうことに意識があったら、きっと使うことに抵抗がなくて、あのまた受け取ることにも抵抗がなくなりますよね、
だから循環が起こるよね、
だからその想像というものが別物ではなくて、常に共にあるものだということ、
共にあるよ皆さんの中に、
それはすごくリラックスした中から生み出されてくるものなんだっていうことが、あの本当にこう
彼は体感としてね、もう実感なんでしょう ね、
自然と湧き上がるものですよね。
自然と湧き上がるものです。
なかなかそれがね、こう思考で考え出すと、
みんな頭でキャッチしようと思う、
そのインスピレーションとはっていうところが入ってくるんですよね。
説明つけへんことやからな、
こうあるべきみたいなね、でなくてはならないっていう、あのすごいその方程式は得意でしたよね。
得意でしたよね、お互いね、経験済みですよね、よくわかるそれ。
すぐそこにね入ってこうドラマチックにやろうとするんですよね。あの複雑化したがるんですね、単細胞のくせに ね、はい、すごくシンプルなだけなのに
本当はね、本来はね、
本来はね、ですぐやめれますよね子どもたちってね、満足するともう次
飽きるから、
そうすぐ
飽きて次の興味のところに行く
から、ところに行く、ね、でもだからこそあれだけの成長をすごい日々、
躍
進してやるわけですよ ね、もう細胞分裂すごいですからね。
ほんまだよね、
はい、私たちなかなか傷も治らなくなってましたけれども、ね、ちょっとその辺にちょっとね今思う私今日この頃ですが、ね、やっぱそのターンオーバーというのが本当はあると知ってるっていうのがね、
なくならないんだよ永遠
に、なくならないね、やっぱそれを常に常にいつも湧き上がってくるものなんだという前提ってとても大事ですね。どういう定義をしてるかですよね。
そうそう、自分がね、
自分が、自分の中に自分がこう縛っていることって何でしょうっていうこと、ね、なんか皆さんお一人お一人の中での自分にとってインスピレーションってどういう自分との関わりというかね、私にとってっていうのはね、どんな時に起こるかなってちょっと考えるというか思い出していただくといいかなって、なかなかインスピレーションって言われるとどうですか、
説明つかない話かだからね、ふっと湧いてくること、
ね、あって思うひらめきとか
理由ない
なんとなくとかね、
全く関係なく出てきたりする。
ああそうですね、でそれにジャッジをしないっていうことはね、
そうジャッジせず受け取ってアクション、そしたらなんか答えが ね次の、ここだったのってそのインスピレーションがもたらしてくれた何かしらのね、
なんかこう湧き上がってきたことにストップをかけるときって、何かその向こうにそれをやってしまっては何か他に心配事が起こってしまうんじゃないかって思ったりとか、違う何かに抵抗感があって、あえてそれを選択しないっていうことをしてる、
私には関係ないとか
っていうことですね。だからこう意外とその思う方をそのまま素直にやってみると、本来の子供心の自分自身のね、いろんなことを思い出せたりとか、そこの蓋が開くことで他の蓋も開いていったりとかで、いろいろどんどん思い出せて、いろいろ行動が
広がっていく、
はい、自由に自由度が上がっていきますよね。
そうよね、
そういうところはすごくあるかなと思いますね。
トモベイツはそれを達観できたんだろうね、すごい ね、
きっとこの対談の中でもものすごくいろんな意味で開かれていかれたんでしょうね。
本当そうだわね。今夜はそんなトム・ウェイツの一曲をご紹介しますね。
はい、よろしくお願いします。
グレープフルーツムーン。You became
fruit moon, one star shining is more than I can hide.
私初めて
ねえ、もうあの柑橘フラッシュなあれとお月様が重なりましたけれども
ねえ、だけど夜にぴったりなメロディーでしたよね。
とてもしっとりとする、うん、ねえ、なんか心にこうすごく浸透する音楽でしたね、うん、はい、
あ、はい、そして曲の間にカードを弾いてみました、は
い、ワンちゃん弾いてくださいました、
うん、きっとね、あの、うん、リラックスされていくとこういう世界に変わっていくんじゃないかなっていうメッセージはね、うん、
はい、
私は前向きに変わっています。私は充実した日々を送っている。私にやってくるのは良いことだけ。今の私は健康で幸せで豊かで安らいでいる。で、緩めていったら本当にこういう流れになっていきますよね。内側にあるこういう感覚を思い出していく感じだからね。そして香りは、
はい、
YL チャイルド、本当のもう天真爛漫な子供の
小人ね。
あ、そうそうそう私この香りをあの嗅ぐとお花畑にいるなんか少女の私を思い出してとても幸せになります。わーい
ってなるのね、
うん、
ね、チャイルド、やっぱり本当にね、あのこの坂さんのね、インタビューに答えたトム・ウェイツさんがね、おっしゃってましたけど、やっぱり子供から得れるものっていうのはすごく、自分たちも子供時代ありましたからね。
あったんだよ。
やっぱあの無邪気さっていうのは本当にこうね、与えてくれるものっていうのはとても、
ね、身近にそういう存在がいると本当に学ぶことは多いよね。
はい、
ね、
なので子育てされている方は本当にあの目の前にお手本がいるっていう。
いや、本当そう、あれあかんこれあかんと言わずにですね。
そうですね、はい、自分の価値観とか今までのね、まあ、世界観というか環境の中での枠というものに、ね、まあ、はめたくなる時もありますけど、うんうん、そうじゃない時もぜひ、うん、あのちょっとこうリラックスできている時はね、あの大きな目で
見てあげて。わかるよ、あの日々生活ともにされてるからね、大変なのよくわかります。
よくわかります。なんで今ここっていうね、なんかこう優しさをって思ってる時に限っていろんなことをね、うん、してくれるのが子どもたちですし、
ね、
あの本当に私も子育てね、あのした経験がありますけど、
お互いね、
はい、あの本当に大人の価値観を崩壊させてくれます
よ、ね、はい、壊します、壊します、
壊してくれますよね、うん、本当にもうその連続でしかないというか創造と破壊の毎日っていう、
そう、
うん、でもそういうところからいろんな意味で自由度を上げてくれるために子どもたちって本当来てくれてるのかなっていう気がしますし、特に今の子どもさんたち、あの
見たよね、
うん、今生まれてきている子たちっていうのはもう
本当に感覚が違うでしょ、
感覚がね違いますので、あのやっぱり今、まあ、持ってる自分たちの価値観ももちろん大切な部分はね、うん、引き継ぎながら、
引き継ぎながら
尊重しながら、
尊重しながら、
うん、いけると ね、すごくいいかなと思います ね、やっぱりその冒険心、好奇心、うん、自分自身に対しての、まあ、小人もそうですけども、うん、希望というものを、うん、やっぱり持ててる時っていうのはとてもハートがオープンです ね、
ワンダーチャイルドね、可能性ベースにしてね、
そのリラックスしてるっていうのは、うん、なんかハートがすごくオープンに、
うんうん、オープンだよね、
本来は開いてる状態ですよね、
本当はね。
でも何かこう抵抗があったり制限かけてる時ってすごくクローズになってます、
感じないようにする、あえて
ねえ、なんかきっと、まあ、ひらめきも全部蓋をしてしまったり、 アイデアを
インスピレーションを来ても打ち消したり、
うん
うんね、私には関係ないとかね、
うん、もしくはそのインスピレーションを信頼できないっていうことなんですね。なんかやってみようって思えるのって、うん、きっとそのインスピレーション来たことによっての自分の中の衝動的なものってあると思うんですよね、うんうんうんうん、ワクワクしてるみたいなね、うんうんうんうん、でもそのワクワクとかときめきがないと、うん、なんか人生は充実っていうところに行き着かないんじゃないかなって、
うんうんうん、だから思考で決めたことじゃ絶対ないよねインスピレーションってね、うん、その感覚はなんかね楽しいよね、
うんうんうんうん、
最初は戸惑ったりするけど
そうですね子供たちがやってることってすごくこう何ていうんですかね
正直
そうでそこの一瞬一瞬に楽しんでるだけでそれが後々何かになるとか形になるとかつながるとか、うんうん、そういう生産性があるとか、うんうんうん、そういう結果にこだわってないっていうのはすごくありますよね、う
ん
う
ん、今を最大限楽しんで
そうそう家庭も結果も丸ごと楽しむっていう、 そうやってることが楽しいっていうことがすごくあの大切なのかなっていうふうに思いますね、うん、どうしても結果を重視してる時っていろいろこう固めてしまうというか楽しいことよりそっちを、ね、優先してしまうと何か目的が違ってしまったりする
大人がよくやる条件の、ね、中での、
うんはい、なんかそういう時はこうちょっと楽しめなくなってきてるなって思う時は、うん、一度こうなんでそれやり始めたのかなっていうことを
何のためにやね、
そうですね、
そこを振り返るの大事
かもよ振り返っていただくと、うん、またねあのそうそうこういう思いでやってた、うん、でも今は違うとかねいろんな自分の中の、ね、ご自身もきっとそれをやりだしてから、うん、いろんな意味で成長されてると思うので、うん、そういう意味ではこう現地点の立ち位置を確認するっていうのは ね
何かもし今ね皆さんが違和感感じてらしたら、うんうんうん、何のためにっていう自分の中にちょっと問いかけていただくと ね、何かしらキャッチされるかもしれないね、
はい、そしてねインスピレーション本当に軽やかに扱っていいんだということをね
いいよ
言われてましたので、ねうんうん、やっぱりその本当に創造性は常にいつも無限にやってくるっていうこと
そうですよ、
うんね、そしてそれは前向きに変わっていっているのだという過程の中にあるんだっていうことも、ね、
素晴らしい
ねえ、うん、あの願い事がこう叶っていく時ってまだ叶ってないのは叶っていく途中なんだよっていうのをね書いている書籍をね教えていただいたことがありますけども、うんうん、なんかそういうことでは本当にねあの 今こうウェルビーイングで良くなっていってるんだっていうことを、はい、あのまたね確認していただくとねいいのかなと、
はいはい、
思います、ね、素敵な書籍もご紹介いただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。FM ギグ今日もご機嫌愛と和音のジョイフルステーション
Look at this town Isn't it neat?ね、今日は、まあ、ビッグマジックというねインスピレーションというところからねあの本も紹介していただきましたけども、うん、夢中になることから始めようってね、はい、すごいいいタイトルついてましたけど、ねね、なんか心乾いてきてる時はねそういう夢中になれること一回ね、うん、
あるから
皆さん思い出していただいてね、まあ、美味しいもの食べるのもよし、ね、なんかこうときめくこともよし、
はい
はい、なんかそういうところからねどんどん自分らしさをまた取り戻していくっていうことをね
戻ってくるから大丈夫
そうそうそうなんかそういうのをねしていただけると本当にね映画とかもとてもこうインスピレーションもらえたりとかね、うん、あの芸術に触れるっていう五感を満たすっていうこともね、うん、とてもあの自分自身を豊かにしてくれるものなのでね、うん、まあ気持ちのいい季節ですしね自然の中とかいろんな場所に行ってね、はい、あの自分の五感を満たすということをねこの5月の間リラックスをテーマに、はい、あの皆さんにも体験していただけたらなと思います、
はい
はい、それではこの番組は喜びの源泉を開く喜びとメッセンジャー愛と
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション
お楽しみに。